人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり。武田信玄。
くーゴールドロジャー。
どういう意味っすか？
わかんない。
わかんないんかい？
わかんない。言ってみた。ちょっと先祖が仕えた男、武田信玄の名言言ってみた。
でも何言ってるか分かんないと。
いやまあだから人は大事だよって話でしょこれは。いやまあそんな感じでやってきました。質問会収録終わりでございます。
あ、めちゃめちゃお手紙来てましたからね。
めっちゃ来てたね。1ヶ月ぶりの収録だから、うん、緊張しちゃった。
緊張しちゃってました？途中飽きてましたよね、
はい、いや飽きてない飽きてない、全然飽きてない。知らない話だなと思って、ヒッチハイクして待ってた。
またいじったじゃん。ヒッチハイクする学生は良くないっていう、なんかね。
令和にすんのかな。ヒッチハイクって令和でもすんのかな。
いやいつでもするでしょ学生は。
そうなの。
でもそれを面接で語るのは良くないっていう注意喚起でしたね。
そう、今回は世直し、
うん、はい、
世直しと俺の先祖すげえだろう話。
そうだね、盛りだくさんでしたね
本当に。スティッチの話、あれスティッチも今回
手何本も入る話。そうっすよ、医者はすごいって話ですからね。
知らなすぎるよね、たっちゃんがちょっと属性から離れすぎている、陽キャのくせに。
北海道ってこんなもんすからね。
いや俺は知っている、こいつは陰キャの皮をかぶった陽キャだということを。
いやでも陰キャって思われてるのもちょっと心外っすけどね。まあ、どっちもどっちもどっちだな。
いないから、そもそもそんな大学院に進む陽キャなんてものは残念ながら属性として。
今回は違う話ですよ。
全然違う話。まあとにかくもう質問たくさん来てたから、とにかく質問回答しながらいろいろ喋ってるというところで、みんなからもっとたくさん質問が来ればもっとたくさん質問回やるよっていう。
YouTube のプレミア公開も待ち遠しいですね。
幻のデータ分析屋さん第0話の公開が皆さんの手にかかってるので、まあ、そのあたりも楽しみに聞いていただけたらと思います。それではどうぞ。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
質問回答会、
お久しぶりです。
久しぶりよ
久しぶりよ。
まあこの収録がそもそも1ヶ月ぶりだからっていうせいもあるんだけどね。
そうだね、でも前回たどったら8月とか9月が最後のお便り会でしたね。
お便りくれとか言ってるくせにね。
読まねえじゃんお前らって。
本当だよね、そりゃ送んないよね。
いっぱい読んでこう今日は。
まあ、ちょっとね、前回も話したけどたっちゃんの結婚式があったから、まあちょっとこの1ヶ月ぐらいはちょっと申し訳ないけど、
はい。あ、でも祝福メールとかはまだまだ絶賛募集中なので。
あ、確かに送る理由ができたねみんなね。
はい、よろしくお願いします。すげえ欲しがるけど。
送れよ。
読んでいきますか。
お願いします。
コアカーネーム、データ分析見習い屋さんからです。
うわすごい名前だな。
挟んできましたね、見習い屋さん。いつも楽しく聞いてます。私は大学病院で勤務する臨床医ですが、片手間ながらデータ分析の勉強を始め、研究や臨床に応用しています。素人ながら学生に指導も行っているのですが、自分一人だと深く考えないでやっている実務的なやり方がこれで合ってるのかなと悩んでいます。具体的には細かいことなんですが、データ分析結果を図にまとめる方法、画像を出力して保存するのか、いちいち出力はしないのか、フォルダーをどのように分かりやすくまとめるのかなどです。本来なら学部やスクールなどで学ぶことかもしれませんが、実務経験が豊富なお二人の話が聞けたら嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
へー。すごいね、医療系データ、画像とかたくさんありそうだよね。確かに
そうっすね。しかも片手間ながら分析の勉強もしつつ。
さすがですね、医者だからね。やっぱ
片手が余らないでしょう。
本当にこの人の片手はね、多分ね、そもそも俺らは2本しか生えてないけど、多分この人はねスティッチぐらい生えてるから、片手がもう
スティッチは2本じゃん。
え、違うよ、スティッチ腹と足の間から生えるじゃん。
あ、そうなんだ。
そうぜ、
普段は隠してる。化け物じゃん。
いや、スティッチは化け物だから。
知らなかった。そうなんだ。
スティッチ似てる。
いや、あんまスティッチをスティッチとして見たことがない。あの、
どういうこと？
ディズニーランドのあの着ぐるみしか知らんかったな。
マジで。
うん。
リロ&スティッチ見てなかったの？
いや知ってるけど。
北海道でやってなかった？
やってる。
北海道3チャンネルぐらいしか入ってない、もしかして。
4チャンネルはあるよ。テレビ東京がないぐらい。
テレビ東京ね、うん、俺の大好きなスクール革命見れないんだね。
スクール革命、確かにね。スクールオブロックなら聞いてたけど。
俺も北海道住んでた時スクールオブロックめっちゃ聞いてたわ、
ね、テレビよりラジオ聞く。いや、いいんだよそんな話は。見習い屋さんが悩んでますよ。
データ分析の結果を図にまとめる方法は、保存は絶対にしなきゃダメだね。
そうだね、保存は必要。
保存はしよう。とりあえず保存はするのと、うん、そのプログラム書くときもそうだし、クエリ書くときもそうなんだけど、
うん、
半年後の自分を信用しちゃいけないよね。半年経ってそのプログラムをもう一回使うってタイミングがたまに来るじゃん。
たまに来るね。
そうするとなんかまるで別人が書いたかのようなプログラムに見えるときがあるんだよね。
見えるね。何書いてるか分かんないよね。
そうっていう意識をこうやっぱ心の底に持っておくことが大事だよね、うん、フォルダー名見たら一瞬で何が書いてあるか分かるとか、ファイル名見たら何があったかすぐ分かるとか、プログラムの間には必ずコメントを挟むとか。
大事だね。格好つけてね、数字とかねつける人もいるんですよね。001002とかね。
それあるな。あれ、俺だよな、それ。大学のさ、いや、それこそたっちゃん入った時ぐらいかな。なんかその、まだ大学の研究室で分析慣れてない時に、その教えてもらった先輩に、これ画像のフォルダー名、ファイル名とかって何にすればいいんですかって言われて、ああ、もう好きなもんでいいよって言われて、その時俺、冷凍ブルーベリー食っててさ、ブルーベリー1、ブルーベリー2っていうファイルを作ってたのね。
やば。
そうしたら、もう半年どころか、1ヶ月後にめちゃめちゃ後悔した。ブルーベリーって何みたいな。
毎回ね、写真開かないと分かんないってやつね。何なのか。
そう。そこから俺はちゃんとファイル名をつけるようになった。
大事だね、ファイル名はね。
マジ大事。その手元にあるね、フルーツとかの名前つけたらマジ終わるから。
そんなやつ聞いたことないけどな。
いや、だって何でもいいって言われたんだもん。1週間ぐらいでギリギリになってきて、
はいはい、1
ヶ月後とかにはもう終わり。
終わり終わり。
ほんとブルーベリー AAA とかね、 BBB とかね。
しかもね、そのファイルを誰かに渡したり引き継ぐとかもあるからね、後々。
それなのよ。
うん。
ちなみにだけど、その教えてくれた先輩のフォルダクソ見づらかったから、多分その人マジで意識してなかったんだと思う。
だから何でもいいよだったんだ。
そう。
それダメだね。
よくないよマジで。誰が見ても分からないようにしちゃダメだね。
うん。最低限、まあ、日付とかなんか一言単語入れとくとか。
そうね、
あった方がいいかな。
最近俺めちゃめちゃファイル名長くなっちゃう問題に悩まされてるけど、まあなんか読んだら一発でわかるからいいやと思って、
うん、
ファイル名は割と長いまんまいってる。
ああ、まあでもいいんじゃないですか、それは。
もう文章ぐらい、ポエムぐらい書いてある。
いや、あるあるじゃない。でもなんかファイル名もそうだし、プログラムの関数名とかもちゃんと何の関数なのかわかるように、あの変数もそうだし。
そうね、変数ふざけてるときマジ後で後悔するよね。
もう X とか Y とか使っちゃダメだよねあれはね。
ダメダメダメ、そういう失敗ってみんな絶対やるの。俺うんちっていう関数をいっぱいいろんなとこに代入してたもん
いつの時代、仕事じゃないでしょ
違う違う違う、大学4年生とか
ああ
変数のうんち、
うんち多用しちゃダメでしょ。
あとあとなんかそのなんかそういう系、それこそがうんちって言ったらあの分析が全部自動で完了するみたいなプログラムとか作ってた
ダメだよそんな。
だからプログラムってふざけるもんだと思ってたからさ、大学のなんか大学のパールの授業の時とかも、
はいはい、
パールやってなんか素数か素数じゃないか判断するプログラムを書くみたいな、
あるね、
そうやつに出力結果をなんか節子それおはじきじゃない素数やって書いてある結果をそのまま提出してた。
ふざけてるな。
節子それ素数やないって間違ってると返ってくる
まあそれならいいんじゃない、それくらいだったら別にね、
とりあえず名前頑張ってつけようねってぐらいだね。半年後の自分に貢献しましょうっていう。
そうだね、いったちょっと回答からずれてる気もするけど
そう
だってこの人分析結果を図にまとめる方法聞いてますからね。見習い屋さん
ああ画像を出力して保存するのかの部分に引っ張られてたな。フォルダーをどのように分かりやすくまとめるかとかはでも説明したね。
そうだね、フォルダーのまとめ方そうだね、名前つけようって話だね。
そうだね、あとはもう真面目に回答するとまあそうね、データ分析の結果は比較の図のスケールは揃えましょうとか。
ああそうね、
そういうことだよね。
お作法だね、
お作法ね。全部の X 軸と Y 軸の範囲揃ってないと比較できないよっていう。
ああ確かにそれはありますね、お作法的なとこと。まあでもあれじゃないですか、分かりやすくっていうことなんで、その図が何を表してるかが分かるようにいっぱい日本語並べとけばいいと思うんですけどね。タイトルとか軸の名前何かとか、
そういうことよ。
うん、分析だからって日本語使っちゃダメな理由はないですからね。
そうなんだよね、ただ日本語フォルダー名に入れてるやつ見るとゾワッとするけどね、どうやって認識すんねん
ああそういうことか、ローマ字で書くんじゃなくてひらがなを使って保存してるとか、そういうこと、
漢字とかね
確かに
研究室の時結構あったよ、あとスペース入れちゃうとか
あるね、
ぶっ飛ばしたくなるよね。
ドットを使うとかね
そうマジでやめてほしい、ちゃんとアンダースコア使いましょうっていう、
はい、まあ失敗しながら学ぶんじゃないですか、そこら辺は。
誰かに文句言われて直せばいいんじゃないですかね。
うん、
あと半年後の自分が修正してくれる、
あ間違いない、
そう自分信じよう
じゃあそれが答えっすかね。このペースでいったらさ全然読めないから
確かに
めっちゃ来てるもんだって、お手紙。基本的にお便りベースで脱線してエピソードトークをする回っすからね、ここは
そうそうそうそうそう、説明しなくていいから楽なんだよ
じゃあそんな感じでデータ分析見習い屋さんまたお願いします。
はい、
じゃあ次いきますね。コアカネームおさむしさん。
おさむし、
いつも楽しく聞かせていただいてます。番組内容もさることながらお二人の空気感がすごく好きです。そんなやついるのかよと言われそうですが、これ結構いるですよね。
いるいる、大丈夫大丈夫、マジョリティ
もしよければ2人はプライベートでどんなお話をされているのか、番組の構成はどう考えて話し合っているかお伺いしたいです。純粋な好奇心からです。よろしくお願いします。
はい
はい、なんか愛を感じますね
好きだね、推しでしょ、どっちかの推しでしょ、これは推されたいな。
空気感つってますからね、2人の、
2人のね、箱押しね、うん、
箱押し番組の構成は、
番組の構成は最初にガチガチに決めたからね。
決めましたね、確かに
決めたよ。一応ほらやらせてもらってるから トップポッドキャスターやらせてもらってますんで。
そうですよ、だからもう 100-0 でジョッチが
こうやってやろうみたいな。
そう、まあ、あとはどんなエピソード喋るかとかは今ノーションでバーってリストを作って、
うん、
まあやってますよね。
基本 LINE だよね。あとは
そうっすね、
あと当日タイトルは知ってるけど当日まで詳細は知らないね、お互い。
ああ確かに、だから話を聞きながら本当に分かんないことあったらその場で聞くみたいな。
あ、そうそうそう、
どっちかがコワーカー目線で聞くっていう感じですね。
新鮮味が大事だからね。
そうそうそう、同じ話2回できないですもんね。
そう、無理無理無理、同じ話を3回して全部面白くなかったのがボツになった初回ね、第0話何回聞いても面白くなかったね。
いや、いつか公開しますね、本当にいつか。
残ってんの音源？
多分あると思う。ね、
ひどいもんだよあれ。
ちょっと目標決めて、本当になんだ、フォローがめっちゃ増えたらとか。
あー、ね、いいね。
YouTube のだってあれ、しかもなんだ、動画で撮ってるはずだから。
確かに
ね、え、なんかチャンネル登録者数がもうなんか1000人1万人とかね、いったら
こんなズームの収録だけで1万人いくと思ってんの、ね、やばいよね。
やっぱ銀の盾ぐらいは欲しいじゃないですか。
確かにね、
ねえ、
やっぱ時代は YouTube ですから、このポッドキャストみたいな地下で。
そうっすよ、もう絶対プレミア公開で出してやろう、あの第ゼロは。
なんか普段めっちゃ喋ってんのにさ、なんかあの収録の時だけからこう噛み合わないよね。
いや、なんか多分そう、普段の喋ってる感じからちょっとかかっちゃって喋ってるから変な感じになったんですよね。
そう、
うん、
いや懐かしいなあれ。
まあいつかいつか日に当ててあげたいと個人的には思ってます。そんな感じですかね。おさむしさんでした、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
もう一件ぐらいいけるかな。
お、
コアカーネームセルアウトさん、たっちゃん、りょちさん、おはこんばんちは。いつも楽しく拝聴しています。私は大学3年生で就職活動をしています。データサイエンティストやデータアナリストを目指しているのですが、身につけておくと受けがいいスキルややっておいた方がいいことがあれば教えていただきたいです。大学で統計を学び、それなりに理解しているのですが、Python などプログラミングは初心者です。ありがとうございます。
就活ね。いや、就活はもうたっちゃうんでしょ。俺してないし、就活。
ああ、まあそっか。就活、身につけておくと受けがいいスキルか。だから面接とかで喋るのかな。
そうだろうね。でもあれか。タッチもインターン上がり。
そうなんですよ、面接というか就職活動は1社しか受けてなかったからな。
早かったもんね、決まんの。
そうなんですよね、
ネタ選定ミスだねこれは。もうどっちもちゃんと就活してないっていう。
まあでも就職活動の受けというか、まあ学生のうちに学んでおいて、まあ、将来的にデータサイエンスやった時にいいことって何みたいな質問に置き換えると、
なんかあのいたよな、あの受けがいいだけです就活で受けがいいっていうエピソードだけで言うとさ、いきなり日本で一番サンマ打ったことあるやつ現れた時あるような俺らの周りに。1週間前まで何もなかったはずなのに、1週間後にいきなり日本で一番サンマ打ったことあるっていう謎のエピソード引っ提げてきたやついたよね
それをガクチカでなんかね喋るみたいな。
それででも受かってたもんね、嘘なのに。
嘘な、そう、 100% 嘘なエピソードで受かってましたね、
うん、100% 嘘なのに俺らにも嘘って言わなかったよね
なんなら添削させてきたっていうね、ちょっとこれ添削してみたいな。
そうそう1週間前まで何もなかったやつがいきなり日本で一番サンバ打ったことある謎の名バイヤーになってた。
まあでもそういうユーモアはやっぱ就活においては必要なんじゃないですか。
あ、まあ確かにね、なんかすっげー気持ち悪いデータ集めてるとかね。
なんか結局面接で 喋って、そんなその人のスキルすぐ分かりますかって思うんですよね。
無理だろうね、
うん、それだったらなんかもうなんだろう、肝座って堂々と大嘘こいて喋ってる方がなんかこいつメンタル強いなって思うから
確かにね、エピソードトークだよね。
そうそうそう、エピソードトーク、ここはあとは喋り方みたいなところはあるけど、ただ大前提としてそもそも新卒にスキルなんて求めてないというところがなんかこれの答えな気がする。
データサイエンティストは求めてるとこない？
一部じゃないですか。入社して学んで成長する、結局伸びしろがでかいじゃないですか
新卒はね。
うん、なんか本当に日本で一番すごいことしたぐらいじゃないと受けがいいスキルなんてない気がするんだよな。
まあ確かにスキルいらないんじゃない。
そうそう、なんか前回島越さん、レイアイクスの島越さんも言ってましたけど、なんかこのデータサイエンスって結局ずっと勉強って言ってて、
ああ言ってたね。
そう、どんな仕事かって言ったらずっと勉強する仕事って言ってたから、なんかそっちのスポンジ力とかの方を言ってった方がいい気がするな。
スポンジボブパワーね。スポンジボブスクエアパンツ
飽きちゃったもう
飽きてない飽きてない
、はい、真面目に回答するとこんな感じですね。
まあ、そうね、うん、やっぱなんか、うん、ヒッチハイクとかする
やっぱ飽きてんじゃんもうこの
ヒッチハイ
クねえ飽きてるよね。
いやなんかむずいよなと思って、俺なんか就活が単純にイメージできないから、その就活でふって言われるエピソードみたいなのがいっぱい頭に浮かんじゃうんだよね。
あ
ヒッチハイクはやめた方がいい。ヒッチハイクとバックパッカーとはとりあえずやんない方がいい。あとエピソードにしない方がいい、やったとしても。
なんで？
え、しょぼいから
そうな
ん。えどうなの、その分かんない、そのしょぼいとか言うとそのリスナーの人にいたらすごい嫌われそうだから嫌なんだけどさ、あれはその30歳になった時にどういうエピソードとして喋んの人にって思うの。そのいいよ、20歳の時に東京から福岡までじゃあヒッチハイクで行きましたみたいな、そうなんかキラキラ大学生エピソードっぽいじゃん。
ありそうありそう。
そうそう、けどさ、そのエピソードにさめちゃめちゃ面白い話が付随してるパターンってあんま見たことないじゃん。
そうだね、そこに面白さはないんだろうね。
そう、親指を立てることがゴール状態じゃん。
うん、確かに
段ボール文字書いてるときは一番楽しいわけじゃん。それがその30歳になったときに面白いエピソードになりますかっていう話じゃん。
間違いないな、まあ、そこのね道中で何か起きたらねエピソードにできるけどね。
そうそうそう、大体起きないし、あこれおもろいなって思ったエピソードみたいな、うん、就活で使えそうなのがあったときに、
うん、
果たして10年後に本当に面白いかっていう目線でもう一回見たときに大体つまんない、はいはいってなったら
厳しい。
そのぐらいの人がさ面接してくるわけじゃん。
そうだね、
そうだ、見抜かれるよっていうあこいつつまんないなってなるじゃん。
いやわかるわ、そうなんだよ、大人から見たらね学生のちょっとキラキラエピソードはねちょっとね痛いんだよね。
いやそうそうそうそう、それだから、うん、痛いよ、もう本当にあのもうなんか全身打撲レベルの痛さだったらいいんだけど、はいはい、ちょっと痛いは落ちるじゃん多分
多分ね。
なら受けの良さそうな話をするが一番いい。でそれをちょっとデータと絡めるみたいな、
はいはい、
嘘でも何でもいいんだ。
そこだよな結局な。いやただただ面白いエピソードトークする場所じゃないですからね。
いやそうなの、就職活動ってエピソードトークを披露する場所じゃないの。
違うちゃんと仕事につなげていかないと話にならないよね。
確かに。
このセルアウトさんへの回答としては何、痛い話はするなよって話。
そのエピソードトーク磨けよっていう。
結構大学生も聞いてくれてると思うからね。
そうか、俺の授業を取ってる人とかね、どっかのコメントで来てたんだよな、授業とのギャップ草みたいなコメント来てたよね。
そっか、学生授業を受けてる学生は真面目にデータ分析の話をしている講師としても見てるのか、リョッチを。
そう
そりゃ草生えてるわ。
いいこともあるんだよ結構これをやってるね。宇宙話のコラボとかもう一回やってるじゃんポッドキャスト。あっちのコラボがしやすくなったっていうポジティブなご意見もたくさん伺っております。
あ、なるほどですね。あ、宇宙話の方はちょっと固めで喋ってるのか。
そうから、
そういうことか。
なんか、あ、意外とフランクにいけるんすねみたいなポジティブな面もこのポッドキャストが出してくれてる。
なるほどね。どっちもね、どっちもリョッチだもんね。
そう、ありがたいことに
二面性も三面性もありますよと。
そう、深いよ。
じゃあまあ最後いきます。
はいはい。
じゃあ最後の高赤おがやんです。
はい、来ました。もう質問といえばおがやん、おがやんといえば質問。
最強だよおがやんはね。めちゃめちゃお手紙くれるからありがたく読ませてもらってます。
好きだよ。
そんな中からじゃあ今日は一個だけ。いつも楽しく聞かせていただいてます。先日のうまたんさんのゲスト回は大変参考になりました。特に大学で機械学習や統計学などに取り組んでこなかった私には、これからデータサイエンティストを目指すために今できること、やるべきことのヒントをいただけて勇気が湧いてきました。ところでお二人はデータサイエンティストの仕事は全然セクシーでもクールでもないとおっしゃっていました。私も決して楽しいことばかりとは思っていませんが、データサイエンス、データ分析の仕事をしていてやりがいを感じる場面、やったと思える瞬間はどんな時ですか。また仕事の醍醐味とは何ですか。ぜひお二人の仕事をするモチベーションについて教えてください。これからも楽しい番組を続けてください。楽しみにしてます。
ありがとうございます。ありがとうございます。モチベーション、モチベーションはでも面白いかどうかぐらいだよね実際。
まあ、そうだね。仕事をするモチベーションはお金かもしれないけど、
はいはい、
データサイエンスをするモチベーションではないな。
なんかデータサイエンスとかデータアナリティクスとか、データサイエンスはなんかそういうさ、うん、レコメンドエンジンとか結構華々しいのが多かったりするけど、
はいはい、
そう、データアナリストってなんかこう、なんて言うんだろうな、ブレインというか。
そうだね。
そのプロダクトを作ってる人とかっていうトップの人のブレインになるみたいな感じ、
うんうん、
この間さ、プロダクトマネージャーのエピソードやったじゃん、島越さん来る前のエピソードかな、
PDM ね。
そうみたいにデータもできるし、そういうプロダクトのトップになるみたいなのを狙う路線もあるんだけど、うん、まあデータアナリストっていう場所で見たら、
うん、
ブレインだよね、どっちかっていうと。
そうだね、どうやって分析するかとか考えていく人だからね。
そう、だからそのなんか抜かりなさみたいなのをちゃんとこう敷いてあげるみたいなのが、うん、なんか、ああカバーしてるみたいなのはあんじゃない。
ああ俺やってるっていう感じ。
そう気づいてるみたいな。
はいはいはいはい、まあ俺がブレインでやってますからねみたいな。
そうそうそう、あとなんか、まあ、賢いブレるじゃん。
賢いブレるね。
外で何の仕事してるんですかみたいな。山見える分析とか、
うん、まあ確かにそれあるよね、ちょっと格好つけれるってところはね。
そう
なんかこう言うとちょっとすごいなんか軽く聞こえてしまいそうな気はするんだけど、
いやでもなんかさ、こうデータアナリストっていうなんかワードとかデータサイエンティストっていう言葉がさ、すげえ一人歩きしてるけど、うん、
はいはい、
昔戦国武将とかの時代から言うとさ、参謀とかさ、知略家みたいな、
あれだね、なんだ、どう戦争を戦い戦を仕切るかみたいな人でしょ。
ああそうそう、どこに兵力を集めてどこに陣取っておけば勝てるかみたいなさ、はい
はい、あれだ、諸葛亮孔明だね。
そう、諸葛亮孔明、はい、諸葛亮の亮が俺の寮だから、そこからなんか賢いみたいな意味合いになってるって聞いたけどね。
え、どっちの命名の話。
いや、命名に関してはもう全然つけたいから、つけたいからって聞いてます。
あ、そうですか。
はい。
そうなんだ。
で、ちょっと俺ね、先祖がめちゃめちゃその参謀なんだよ。
あ、そうなの？
そう。知らないでしょ。多分言ってないと思うんだけど、山本勘助って知らない？
山本勘助。
武田信玄の参謀、名参謀。戦国時代の参謀何千みたいなやつは、だいたい3千か4千ぐらいだったら絶対入る。
ほうほう。
名参謀みたいなやつがいるんだけど、
うん、
俺の先祖なんだよね。
すごい人じゃないですか。
山勘って言葉使ったことあるでしょ。
山勘、
うん、
あ、山勘って、あの山勘を張るみたいな、
当
て
るか。そうそうそうそう、
はいはい。
あれ山本勘助から山勘らしいよ。
マジで？
だ、ちょっともらうわ、著作権みたいなやつ。相続して。
子孫がね。
子孫が。
へえ。
らしい。ああ、
じゃあもう最初から参謀側の血を引いてるんですね。
参謀の血筋、私め。
じゃあもう天職じゃん。
そうだね。よ、
そういうこと。
そう、しかも名前亮だし、諸葛亮孔明かつ山本勘助。
なんかいいな、そういう
知識の知、英知の知。背中に掘ろうかな、タトゥー。
大丈夫だよ、もうデジタルタトゥーが掘られてるから。
血が湧き立っております。
ふざけてんな。でもさ、もうなんか率直に思ったんだけど、山本なのに今は山本じゃないんだね。
あ、そうだ、多分直系じゃないんだろうね。
ああ、そういうことか。
母ちゃんの方だし。
なるほどね。なんかそれで言ったらさ、全然脱線しちゃうんですけど、この日本の苗字ってあるじゃないですか。
うん。
これいずれ淘汰されて全員佐藤になりません？
何言ってんの。
いやいやいや、これめっちゃなんかふと思ったんですけど、
うん、
その少ない苗字あるじゃないですか。
はい。
で、それがゼロになった瞬間、もうその苗字って絶対復活しないじゃないですか。
しないね。
だから苗字は今100あったとしたら徐々に減っていくわけですよ。
まあ確かに。
ってなったら、いずれどこかの勢力が全て食っちゃうから、まあ、その可能性があるのは今日本で一番苗字の多い佐藤がそれになる可能性があるっていう話です。
全部が佐藤になるってこと？
そうそうそう。
俺も？佐々木も？佐々木も引っ張られるの？
まあいずれそこの戦いは多分あると思うんですけど、なんか確率的に考えていくとどっか一つになってしまうんじゃないのかなと思って。
でも俺の友達、ちっちゃい村みたいなの出身で、クラスメートの半分鈴木って言ってたよ。
あ、なんかね、その西日本は鈴木が多いとかあるんですよ。東は佐藤が多いとか。
鈴木村からやってきた鈴木だったそうです。
だから、ね、やっぱそれは鈴木がそこの地域支配しちゃってるわけですよ、昔。
佐藤村もどっかにあるってこと？
佐藤村も多分あるっていうのをふとなんか思ったら、なんか夜も眠れなくなっちゃって、
朝も起きれないってやつね。
ちゃんとデータさえ揃えばそれシミュレーションできるから、きっといつ名前が淘汰されるかってなんかデータから分かりそうだなっていうのをふと思ったっていう話です。オチはないんですけど、
前回の、 あの警察のデータみたいに、まずだから、はいはい、警察官になるデータ分析屋さんが少ないみたいなところで言うと、
うん、
まずだから戸籍を管理してる省庁に入るじゃん。
はいはい。
で、戸籍のデータベースを触れる立場に行くじゃん、
うん、
で、これまでの日本全体のこう苗字の
うんうん、
エースこう増えたり減ったりの情報を見ていって、はいはい、どうやって少数苗字が食いつぶされ、
うん、
っていうのを可視化していって、佐藤ネットワークがどこまで広がっていってるかを見れば、その拡大速度がきっと佐藤が世界を支配する、ね、でも佐藤鈴木戦争になる可能性はあるけどね。そうなると、
それは全然あると思う。
名古屋を国境にして西の鈴木東の佐藤で、
そうだね、
戦争になるよ。 これはもう
これなる
苗字戦争
で佐々木が何そこの戦争を仕切ってるんでしょ。
今だからコビ打ってくれた方に俺はつく知略家として
知略家として
知略家としてつく。それは今はまだイーブンのスタンスを取らせていただきますけど、
ああやっぱそういうか、だからそれを避けるために夫婦別姓が今歌われてるんだ。
そういるどっかにもうすでに知略家が。
そういうことか、そういうことだ。
苗字保全委員会会長、めちゃめちゃレアな苗字なんだよ、ね、多分きっと三谷さんとかよりもめちゃめちゃ、ね、もっとレアな
芋洗い、
いねえだろそんなやつ。
いやいや芋洗い坂とかいるでしょ、
係長だけだよ。いるのかな、まあ、いねえだろといねえだろとか言っていそうだな。珍しい苗字データ、まあ、でもだから言って終わりだからな。なんかもうちょっとなんか一回調べたことあるんだよな、そういうの。うん、
そうなんだ。
苗字の栄枯盛衰やりたいね。
うん、まあそんな話でした。
いくらでも膨らますよ。
大丈夫大丈夫、もうねだいぶ時間経っちゃったし、これだから全然消化しきれないんだよなお手紙。
確かに、
ちょっと頑張って読んでいきましょう。また、まあ、でも質問とかをしてくれた方が読みやすいっていうのはあるんで、まあ、もちろん感想も嬉しいんですけど、
これ大丈夫、佐藤っていう名前から来てる佐藤へのコメントのこの宇宙話の人じゃない方の人の口の音がペチャペチャしてて気になりますが、読まなくていいの。
確かにこれ自分の滑舌の問題、反省しよう。
ペチャペチャしてるらしいよ。
ペチャペチャね、確かにそれちょっと気になりますよね。じゃあノイズ消しときます、頑張って。
ペチャっていうあのペチャっていう波形をこう頑張って
一個、ね、ペチャの波形をじゃあ見つけたら
晒して、ツイッターに晒しといて
ね、晒しましょう。この前なんか晒してましたよね、鼻息の波形みたいな、
鼻をすする音がねジュルってなってた。
そういうなんかテコ入れが必要なところもぜひぜひ教えてください。
確かにね、優しい言葉で頼むよ、うん、みんな。
そうね、傷はつくからね、
そうやめちゃうから、
そうそうそう。まあでも全部ちゃんと明答してますんで、皆さんまたよろしくお願いします、
ね、テンション上がるよねこの数字増えてると。
上がる、質問会楽しいし
ね、こまめにやっていこう。
はい、ってことで本日は以上ですかね。
はい、次回は何でしょう、たっちゃん会じゃない。
次回はですね、コンテンツ会ですね、きっと。ネットフリックスの話をしていきたいと思います。
はい、見ております。
ネットフリックスはね、まあ皆さんご存知あのネットフリックスなんですけど、実は中でデータ活用めちゃめちゃ進んでるし、もうなんか書籍とか、なんなら映画にもなっちゃうぐらいすごく有名なネットフリックスエピソードが、あ、そうそう、なってるんですよ。
まあ、
あるんで、まあ丁寧にデータ分析の話も絡めつつ、ネットフリックスってどんな会社なのかってのを見ていこうと思います。
お願いします。
はい、
じゃあ今回は以上ですね。
はい、
隣のデータ分析屋さん、今回も面白いなと思ったらフォローレビューよろしくお願いします。番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお手紙フォームからコメントをお寄せください。ではまた、
バイバイ。